ます。愛する天の父なる神様、皆を心から賛美いたします。今から私たちは今日の御言葉に向かっていきますけれども、主よどうぞ今日この語らせていただくものの唇をあなたが清めて、あなたの御心を語ることができますように、どうぞ助け導いてください。また今日は朝から少しインターネットのコネクションに問題がありますけれども、どうぞ神様、最後まであなたがこのテクニカルな面も支え、守ってくださいますように、御言葉を語ることができますように助け導いてください。また語られた御言葉が私たち一人一人のうちにあって、力となり励ましとなり、あなたの栄光を豊かに表すものとなりますように、導いてください。これからのひとときをすべてあなたの御手にお委ねし、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。So today is Third Sunday, so I am going to speak in English and Japanese. 今日は第3週ですので、基本的には英語でのメッセージ、日本語の訳もつけながら英語でメッセージをさせていただきたいと思います。So in the previous paragraph, Jesus compared the generation who did not listen to him to the children sitting in the marketplaces.前回ですね、前の段落のところで、イエス様はご自身に、ご自身を聞かなかったというかね、ご自身の声に聞き従わなかった、その時代の人々を、市場に座っている子供たちに例えて、皮肉ったというか、お話をされました。And not only that they ignored Jesus, but also they complained.To him that he did not comply with the expectations. で、彼らはどうしたかというと、イエス様をまず、無視したわけですね。イエス様や、バプテスマのヨハネの声を聞かなかった。そればかりではなくて、自分たちの期待通り、自分たちの思い通りじゃない、彼らに対して、特にイエス様に対してですね、不満を、不平不満をぶつけた。わけですね。それを市場の子供たちに例えて前回イエス様はお話になったわけです。So all they wanted from Jesus were the miracles. The miracles that only satisfy their needs and interests. So they, the first, initially they welcomed Jesus. They were excited, but their interest was only in the miracles or powerful deeds whichmeet their, needs and interests. 彼らがイエス様は最初、喜んで迎えた人たちも大勢いたわけですけれども、でも彼らがイエス様に期待していたものっていうのは、彼らの必要とか、彼らの興味のあること、それを満たしてくれる、そういう奇跡、力ある技。力ある技といっても、自分たちの興味のあるところ、自分たちを満足させてくれる、そういうものを、彼らは求めたわけです。But Jesus exercised those miracles to reveal the kingdom of God so that people would repent, receive it. でも、イエス様がそれらの奇跡、力ある技を行われたのはなぜかと言ったら、それは神の国を明かしするため、神の国が到来しつつある、神の国が実現しつつある、神様の計画が今前に進んでるんだということを人々に、明かしする、示すためだったわけですね。で、そのことを見た人々が、イエス様の期待としてはですね、それを目の当たりにした人々が悔い改めて、心を入れ替えて、そしてこの神の国に入ることができるようにイエス様の御声に聞き従うということをイエス様は期待して力ある技、奇跡を行われたわけですね。 But they did not listen. They did not repent. でも彼らの反応はイエス様の声を聞かなかった。悔い改めなかったということですよね。 So therefore, Jesus said verse 20.そこでイエス様は今日のこの20節の言葉をお語りになりました。Then he proceeded to denounce the towns where most of his miracles were done because they did not repent. 20節、イエス様はこう言われました。それからイエスは 数々の力ある技の行われた町々が悔い改めなかったので攻め始められた。 And those towns were Chorazin, Bethsaida, and Capernaum. Jesus has done numerous miracles and teachings among these towns, yet they did not repent their sins. So Jesus denounced them. まあ、これらのこの後に出てきますけれども、イエス様が責められた町々というのは、3つ出てきますね。コラジン、ベツサイダ、そして、カペナウム。まあ、今日は一つ一つ細かくは見ていきませんけれども、まあ、聖書の、ね、地図とか、前の箇所を見ていただくと出てきますけれども、これらの町々でイエス様は、力ある技を数多く、まあ、行われたわけですよね。また教えられたわけですけれども、にもかかわらず彼らは悔い改めようとしませんでした。まあ、そこでイエス様は彼らを責めて、まあ、次のように言われたわけですね。So Jesus denounced them and saying, just continues on verse 21 to the end. Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the miracles that were done in you had been done in and Sidon, they would have repented in sackcloth and ashes long ago. But I tell you, it will be more tolerable for Tyre and Sidon on the day of judgment than for you. And you, Capernaum, will you be exalted to heaven? No, you will go down to Hades. For if the miracles that were done in you had been done in Sodom, it would have remained until today. But I tell you, it will be more tolerable for the land of Sodom on the day of judgment than for you. 日本語でも一応お読みしますね。ああ、コラジン。ああ、ベツサイダ。お前たちのうちで行われた力ある技が、もしもツロとシドンで行われたのだったら、彼らは当の昔に荒布をまとい、愛をかぶって悔い改めていたことだろう。しかし、そのツロとシドンの方が、お前たちに言うが、裁きの日には、まだお前たちよりは罰が軽いのだ。カペナウム、どうしてお前が天に上げられることがありえよう。ハデスに落とされるのだ。お前の中でなされた力ある技が、もしもソドムでなされたのだったら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。しかし、そのソドムの地の方が、お前たちに言うが、裁きの日には、まだお前よりは罪があるの。So Jesus compared the towns which did not repent despite the miracles to the infamous cities in the Old Testament. まあ、イエス様はこの言葉の中でですね、まあ、イエス様のその力ある技、奇跡にもかかわらず悔い改めなかった。まあ、この3つの町々を同じくですね、この旧約聖書に登場する、まあ、いわばこの悪名高いというんでしょうかね、悪いことで、みんながよく知っているこの3つの町というか都市に、例えるというか比べてイエス様は、いるわけですよね、まあ、いずれも異邦人の町ですけれども And these cities were all one of the worstcities known for their evilness. But Jesus said these cities were actually more tolerable than those towns which ignored Jesus on the day of judgment. で、イエス様は言われたわけですね。まあ、ここでイエス様が言われた3つの特にツロ、シドン、ソドムという町々は、この旧約聖書の中でもその邪悪さゆえに、名が残っている、まあ、そういういずれも町々ですけれども、その旧約聖書に登場する邪悪な町と比べてイエス様はこんなふうに言われたわけですね。それでもまだその邪悪なですね、町々の方が、旧約聖書の町々の方が今イエス様の声を聞かない、コラジンやベツサイダやカペナウムといったこの町々よりもまだ罪が軽い、まだ罰が軽い、まだ死のその神様の罰を耐えやすいっていうね、そういう言い方をイエス様はここでされたわけです。So、now what these scriptures, the word of Jesus tell us today? さて、このイエス様が今日語られた厳しい言葉ですよね。この言葉から私たちは何を学ぶことが できるでしょうか。イエス様、この御言葉を通して今日私たちに何を伝えようとされているのでしょうか。 First of all, they tell us that miracles are a means and not a goal. まず最初に私たちが教えられること、心に今日留めたいこと、それは奇跡というものについて、イエス様のこの力ある技とも訳されますけれども、この奇跡というものは手段であって、それ自体は目的ではない、ゴールではないということを私たち今日最初に心に留める必要があると思うんですね。 Jesus has done numerous miracles to reveal the kingdom of heaven and prove that he was the Messiah, he was the Christ to come. イエス様が奇跡を、数々の奇跡を行われたのには明確な目的がありました。最初の方でもうすでに申し上げましたが、それは神の国、天の御国を人々に示すため、明らかにするため、そして何よりもご自身が約束のメシアであるということ、来たるべきキリストであるということを人々に明かしする、証明する、彼らが信じるようにイエス様、力ある技、奇跡を、行われたわけですね。 In John chapter 10 verse 36 to 38、ヨハネの福音書の10章の36節から38節で、Jesus left these words to the people who did not believe him. イエス様は自分を信じない、信じようとしない人々に対して次のような言葉を残されています。I just want to read from John chapter 10 verse 36 to 38. 36から38節の御言葉をお読みしますね。Do you say you are blaspheming to the one the Father set apart and sent into the world because I said I am the Son of God? If I am not doing my Father's works, don't believe me. But if I am doing them and you don't believe me, believe the works. This way you will know and understand the Father is in me and I in the Father.ヨハネの福音書の10章の36節38節の御言葉を読みします。ごめんなさい、ちょっとこれ画面に出ます。はい、36節から38節の御言葉ですね。私は神の子であると私が言ったからといって、どうしてあなた方は父が聖であることを示して世に使わしたものについて神を冒涜しているというのですか。もし私が私の父の御業を行っていないのなら、私を信じないでいなさい。しかしもし行っているなら、たとえ私の言うことが信じられなくても、業を信じなさい。それは父が私におられ、私が父にいることをあなた方が悟り、また知るため。The miracles are a means, and their purpose is to encourage us.To believe that Jesus is the Son of God. このイエス様の言葉からも分かることは、奇跡、力ある技、父の御業、この技というのは、またその技というのは手段であって、その手段の目的は何かといえば、私たちがイエス様こそ神の子であるということ、イエス様こそが約束のメシアであるということを信じる。ためですよね。信じることができるように、それを助けるためのものです。 And if you believe that Jesus is the Son of God, you should listen to him. And if you are listening to him, you would repent and believe the good news. でもし私たちがイエス様は神の子であるというふうに信じるならば、私たちはそのイエス様の御声に耳を傾けるでしょう。そしてイエス様の声に私たちが本当に耳を傾けているならば、私たちはそこから悔い改めへと導かれますし、イエス様のこの福音、良い知らせに、耳を傾け、それを信じると思うんですね。When the miracles become our goal and purpose, we tend to miss the true purpose and will of God behind the miracles. And sometimes,makes us selfish and even unfaithful to God. で、この力ある技、神の奇跡、神、イエス様の奇跡というものを、最初人々は喜んでそれを受け入れたわけですけれども、でもそれがいつの間にかですね、ゴールになってしまった、目的になってしまった。例えばイエス様が病気を治してくださる。病気が治るということがもうゴールになってしまう。イエス様が何か、水の上を歩くでもパンを増やすでもいいですけれども、そういうことを行う、それを経験する、それを見る、そこがゴールになって終わりになってしまう。そうすると、私たちは、その奇跡の最後に、というかその奇跡の先にですね、神様が、持っておられる本当の目的、神様がなぜその奇跡を私たちに見せたのか、なぜイエス様を通して力ある技を行われたのかという神様の本当のその先にある目的、神様の御心を私たちは見落としてしまう、見失ってしまう、そこがゴールで終わってしまう。で、それは残念ながら私たちを自分勝手、自己中心的にしてしまったり、時には、不信仰にさえしてしまうことがあると思うんですね。自分の願いだけを叶えてくれる神様を求めてしまう。So we just long for the God who only answers my prayer. あるいは、不信仰になる。神様、聞いてくれなかった。私の祈ったのに聞いてくれなかった。もう信じない。I pray to God, but he didn't answer, so I no longer believe in him. とかね。そんな風になってしまう。But please don't take me wrong. Nothing wrong with praying and asking God for miracles for you or for your loved ones. でも、私の言葉を誤解して欲しくないことはですね、神様に奇跡を祈る、神様に力ある技を私たちが信じて、あるいは自分のために、あるいは自分の愛する人たちのために私たちは祈ることありますよね。奇跡力ある技を。それが間違ってるとか違うということではないんですね。それは大いに私たちは、そうしていいと思うんです。But also, at the same time, we should always remember what God's master plan beyond the miracle is. でも私たちがこの力ある技を経験していく中で、いつも心に留めて忘れてはいけないこと。それは、この奇跡を通して、この力ある技を通して、その先に神様は何を用意しておられるのか、何を一番に願っておられるのか、神様のこの大きな計画の本当のゴールはどこにあるのかということを、いつも私たちは心に、留めておく。奇跡が、最終ゴールでそこでパタッと終わってしまってはいけないということです。祈りが聞かれたから、もう用済みだではない。その奇跡を通して神様は私たちをどこに連れて行こうとしているのかということを私たちいつも心に留めたいと思います。So, and there is another important message in today's scripture. で、今日はもう一つこの御言葉の中に大切なメッセージが込められていると思うんですね。Jesus said, those towns which did not repent despite miracles would face heavier judgment. で、今日の御言葉の中でイエス様がもう一つ語られた重要なメッセージ、それは、このイエス様の力ある技にもかかわらずですね、悔い改めなかったこの町々に対して、その町々がより重い罰を受けるってイエス様おっしゃったんですね。より厳しい裁きを受けることになるってここで語っている点ですね。And which means that the more grace you receive, the more responsibility you have to bear. で、これは、別の言い方をすればこういうことだと思うんです。より多くの恵みを受けた者は、その恵みに対してより多くの責任を負うということだと思うんですね。恵みをより多く受けた者は、その恵みに基づいてどう生きるか、何を選択するか、そこに責任がより負われるということでもあります。Now, some people may think that they don't want to receive grace, or they don't want to become Christian anymore, so that they don't have to bear responsibility. で、こういう言葉を聞くとですね、もちろん皆さんそんな風に考えないと思うんですが、一部の人たちはきっとこう思う人たちもいると思うんですね。それは、だったら恵みはもらわない方がいい。 だったらクリスチャンなんかならない方がいいって、クリスチャンなんかなって神様の恵みを受けて、それゆえに、何かこう責任を求められるんだったら、初めから知らない方がいいっていうふうにね、そんなふうに考えてしまう人たちももしかしたらいるかもしれません。But I have to tell you that it does not make your sin any lighter or exempt you from judgment. でも、忘れてはいけないことは、福音を知らなかった、聞かなかった、恵みを私は、受け取らなかったということがあなたの罪を軽くするわけじゃないんですね。私は福音を聞かなかった、私は恵みを受けてません、クリスチャンじゃありませんということが神の裁きに対する免罪符、免除にはならないっていう、そこを誤解してはいけないということですね。 You will still be requiredTo pay your debt in full. 私たちはいずれにしても福音を聞いていようと聞いてまいと、恵みを受けていようと受けていまいと、自分の神様に対するその罪の負債を全額支払う責任からは免れることはできないわけです。 As you can see what happened to those evil cities in the Old Testament, they were not exempt from their sin. Jesus saidThey are more tolerable, but Jesus didn't say they were exempt from the judgment. それはこのイエス様が引き合いに出した旧約聖書に登場するこの邪悪な町々を見てもそうですよね。確かにイエス様は悔い改めない町々に警告を与えるために、そういった町々を引き合いに出して語られましたけれども、でも彼らの罪が軽いとは言いましたけれども、彼らは罰せられないとイエス様はおっしゃったわけではないし、実際ソドムは滅ぼされました。シドやツロンも神の裁きをその罪ゆえに受けているわけですよね。ですから、だったら恵みなんか受けない方がいいという考えは正しくないということですね。And speaking of grace, we are the most blessed generation.で話を戻しますけれども、この恵みということについて言えばですね、私たちはおそらくこの歴史の中で現時点において最も恵まれた世代である時代に生かされているというふうに、考えていいと思います。 We are the most blessed generation ever. But as we get used to itIt becomes normal and even sometimes even a burden and we are no longer thankful to it. 私たちは実はものすごく最も恵まれた時代に生きるクリスチャンなんですけれども、でも私たちはそれに慣れてしまってるってところがあると思うんですね。それに慣れてしまって、それが当たり前になって、それが普通のことになってしまってで、それが時にはですね、もう重荷に感じてしまう。本当はそれはすごい恵みなのに、そのことに感謝することを忘れて、それがもうめんどくさい、もう重荷だっていうふうにすら思ってしまっていることがあるんではないかなと思う。For instance, we can always access the Bible today. I mean, not everywhere on the earth, but at leastMost places in the North American, Japan, the most democratic countries, you can access to the Bible anytime today. But which was impossible for ordinary people until recently, like a couple hundred years ago, which was impossible. で、例えばですね、今私たちはいつでも聖書を読むことができますよね。もちろん世界中にはまだ迫害があって、聖書を読むことができない人たちもいますけれども、でもこの北アメリカとか日本とか、まあ、いわゆる民主国家と言われる国であればですね、まあ、ほとんどの人が読みたいと思ったら聖書を読むことができるわけですよね。でもそれって実は当たり前のことではなくて、ほんの少し前までは一般の庶民というか私たちのような人間はですね、聖書の御言葉を直接読むっていうことすらできなかったわけですよね。聖書をこうやって読むことができるようになったのって本当数百年前のことですよね。それが今や私たちは、手元に聖書があって、今もう電話の中に、携帯電話の中にも聖書を入れて、いつでもどこでも読むことができる、探すのも簡単ですよね。クリックすればいつでも開くことができる。So it's now we can access the Bible anytime. But once it became easily accessible, we got tired reading it. でも、簡単に聖書を開けるようになるとどうなってしまったかというと、私たちはこう聖書を開くのが時々億劫になってしまう、面倒になってしまう。テーブルの上に聖書は置いてあるけれども、なかなかそれを開くことができない。開いてもなかなか読み進めることができない。もう読み始めたらもうすぐ寝ちゃうとかね、もうつまんなくなってしまったりする。It is also one of the greatest blessings that we can pray.In the name of Jesus Christ. But once it becomes a routine, we sometimes find it a great bother even. で、もう一つ、これは本当に大きな大きな神様の祝福、恵みの一つですけれども、イエス・キリストの名によって私たちは神様に祈ることができる。We don't have to go to temple and bring animals and kill animals, sacrifice there and ask priests to pray on behalf of ourselves. We can pray anywhere, anytime in the name of Jesus Christ today. そうですね。私たちは今、わざわざ動物捕まえて、何ですか、その神殿まで行って、その動物をほふって祭司にお願いして、神様に祈ってもらうということをしなくてもいいわけですよね。イエス様の名の上にいつでもどこでも祈ることができる。でもそれが、もう習慣というか当たり前のものになって、しまったときにですね、私たちはこの祈りということに対しても時々面倒だなというふうに思ってしまうことがあるんじゃないでしょうか。Especially when we pray before the meal. If somebody prays like 5 minutes, 10 minutes before the meal, we said, oh, it's too long.ね、食事の前のお祈りで時々5分10分祈っちゃう人いますけど、そうするとおそらく皆さん口には出さないけど心の中で一体いつまで祈ってるんだ、もう長い祈りで、礼拝の中でももしかしたらそうかもしれませんよね。 Even within the worship、this Sunday worship, some people might think, oh, prayer is too long, too boring. We should cut prayer. もっと祈りの時間短くした方がいい。でもイエスの名によって祈れるっていうのは本当はすごい特権なわけですよね。すごい恵みを私たちは今与えられている。でもそれが当たり前になってしまって、感謝の心を私たちは忘れて、それを重荷にさえ思ってしまって、人生からなるべく減らして取り除こうとさえしてしまうことがある。And this is what I want to say. これが言いたいことなんですけども、Sometimes we don't recognize how greatly we have been blessed until we lose it.で、私たちはすごく実は今恵まれてるんですけども、でもそれをなくすまで、それが取り去られるまで、どれだけ自分が今恵まれているかということに気がつかないことがある。But God does not want us to lose it. でも神様はそうなってほしくないわけですよね。そう、で、失ってほしくない。He wants us to hang on to it. And I think that is what our response is.Beauty is as people who are blessed. で、神様はそれを失ってほしくないし、そこに私たちにしがみついてそれを手放さないでほしいと神様は思っている。で、私たちこの恵みを受けて、より多くの恵みを受けた者の責任は何かってそこにあるんじゃないかなと思うんです。恵みを恵みとして私たちは今ちゃんと手の中に持って、それをしっかり握って感謝しているだろうか。もうめんどくさいからいらない、手放してしまっていないだろうか。恵みを恵みとして本当に恵みの中にとどまる、それが恵みを受けた者が求められている一番の責任じゃないかなと思うんですね。 So our responsibility is to recognize how greatly, graciously and immeasurably we are blessed and remain in this abundant God's grace so we don't loseOur life and promising Christ. ですから、この恵みを受けた者の大きな責任というのは、それは私たちがどれほど愛されているか、どれほど計り知れない祝福恵みを受けているかということを忘れないこと、それをしっかりと心に刻むこと、そしてその本当に計り知れない神様の恵みの中にとどまり続けるということ。キリストの命の中にとどまり続けるということ、それが私たちの恵みを受けた者の責任だと思うんです。イエス様がこれらの町をどうして攻められたか、それは彼らがそうしなかったからですよね。大 大きな恵みを受けていながら、彼はその恵みの中にとどまろうとしなかった。私たちはそうでない、とどまりたいと思います。And as I close today's message, I'd like to share the word of Jesus Christ from John 15, verse 5. 最後に今日の御言葉を閉じるにあたって、ヨハネの15章5節のイエス様をお語りになった御言葉を心に留めて、私たちは今日の御言葉の時間を閉じたいと思います。John, chapter 15, verse 5. I am the vine, you are the branches. The one who remains in me and I in him produces much fruit because you can do nothing without me.私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、皆を心から賛美いたします。あなたはどれほど多くの犠牲を払い、そして御業を私たちのためになしてくださってきたことでしょうか。その中には私たちが日常の中で見落としたもの、気づかなかったものも多くあります。しかし今振り返るときに、私たちはどれほど多くの恵み、あなたの命に支えられて今日まで来たことでしょうか。神様、どうぞ私たちがそのあなたの愛のうちに、恵みのうちにとどまり続けることができますように。あなたが行われた御業が、別の町で行われていたら、彼らはとうに悔い改めていた。そのようなことを私たちが最後の日にあなたから、聞くことがありませんように、あなたの豊かな恵み、豊かな愛にいつもとどまり続けることができますよう、感謝の心、信仰を持って歩むことができますように、神様、どうぞ助けに導いてください。すべてを感謝し、御手に委ね、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。